今日は第二ペテロの3章8節から13節までです。第二ペテロの3章8節から13節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消えうせ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。アーメン。前回の箇所はですね、ある人たちはキリストの来臨は一体いつ来るのか、それは先祖たちのもう時代から何千年もこのまんまではないかという人たちがいるんですが、しかしその人たちは、かつて洪水があった、また後のようには火によって世界は焼き滅ぼされてしまうんだということを、それを忘れているというお話でしたけれども、でそこで、今日の箇所に、愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。見落としてはならないこと、それは、すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですと。イエス様がこの地上に人間の姿を形をとってこられたのがおよそ2000年前で、その時この新約聖書が成り立って、そしてこの2000年間全世界に福音が述べ伝えられている終わりの時がずっと2000年の間続いてるんですね。今皆さんに今は終わりの時だ、今世の終わりの時代だというふうに述べ伝えても、きっとなんだ10年前も同じこと言ってたじゃないか、20年前もっていうことになると、きっと一体終わりはいつ来るのだと。というわけで人間の目には、1日2日のスパンのズレであれば、それは、まだ許容範囲でしょうけども、でもそれが何年も何十年もとなると、一体それはいつになるのかと、人の判断ではそういうふうに考えます。しかし主にとっては一日は千年のようで、また千年もまた一日のようなわけです。今は終わりの時であり、そして異邦人の時代と言われております。どういうことかというと、救いはユダヤ人から始まります。イエス・キリストをメシアが現れて、そしてそこから全人類が救われるんですけども、しかし2000年前ユダヤ人は頑なになってしまって、 メシアであるイエス・キリストを拒否してしまいました。しかしそのおかげでですね、この福音が全世界に述べ伝えられるようになったわけです。人類の技術の進歩は、まあ、大体産業革命時代ぐらいまではずっとそんなに大した進歩はしておりませんでした。船の技術もそんな発達しませんでしたし、交通手段は相変わらず馬とかラクダとかで、それで全世界にこの教えが伝わるのは結構遅かったわけですね。まあ、言葉もそんな発達しておりませんでしたし、しかしこの2000年という年月を通して、この福音は徐々に徐々にキリスト者たちを通して全世界に広まっていったわけですね。人の目から見ればこれは遅いって思います。主を早く来てください、主を来たりませと祈るんですけども、でもやっぱり人の目からすれば遅いものですね。なんでこんなに人の目に遅く見えるんでしょうか。確かに主の目から見れば一日は千年のようかもしれないですけども、しかし人からすれば早く来てほしいと思います。でもですね、主は9節にこう書いてある通りです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アーメン。人の目から見れば遅いです。子供が、例えば礼拝中にビニールをガサガサやって人々の注意を引いて、でこの子早く成長してきちんと礼拝堂に座って御言葉を聞くように成長してくれないかなって人は思うかもしれませんけども、でも主は忍耐深くてですね、皆さん自身が礼拝中にガサガサと今日の夜ご飯どうしようかなとか、あの人憎たらしいなとか、そういう霊的ガサガサビニール袋をしているノイズを立てているのを主は早く成長してくれないかなと待ち望んでおられるわけなんですね。またこの世界も全体も主は一人も滅びることを望んでおられません。聖書の中の聖書、ヨハネの福音書の3章16節に皆さん覚えてるでしょうか。この聖書は暗記しておいてください。そこにはこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書の中の聖書は人が一人として滅びることを主は望んでおられない、でむしろ人が一人でも多く救われることを主は望んでおられるんです。エゼキエル書にも書いてあります。人は悪人が滅びることを望むだろうか、そんなことはない、一人でも悪人が立ち返って悔い改めてそして命を得ることを神である主はそれを望んでおられると書いてあります。主はですね、人の目から見れば主が来臨するのは遅く見えるかもしれません。でも主は忍耐強く皆さんを待っておられるんです。そして一人でも今まだキリストを信じていない人、いやキリストを知らない人がこの世界にいる、一人でも多くの者が滅びることを望んでおられないで、皆さんが福音を伝えていくのを主は待っておられるんです。世界の終わりがいつ来るかということを、ついこの間聖書の学び会で洗礼準備会で学びましたけれども、福音が全世界に述べ伝えられてからでなければその主の日は来ません。ですからまだ主の日は来ないんです。主の日が来るのは全世界に福音が述べ伝えられてからです。 ですから私たちはですね、福音が広まるのを早めることもできるんですね。福音伝道することによって、あるいは祈ることによってですね、主の日はどのようにして来るのでしょうか。10節、主の日は盗人のようにやってきます。これは福音書でイエス様が幾度かおっしゃってますね。主の日はいつ来るか分からない、盗人が、来るように、真夜中か夜明け頃か、その日はいつか分からないんです。ただその日にはどのようなことが起こるか、その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。天は、これは書天、ウーラノスというんですけども、要するに私たちが上を見上げてれば青い空が見える、それが第一の天で、それで宇宙と言われているところ、それが第二の天で、第三の天もあるんですが、とにかくこの私たちが上を見上げて見えるこの空とか星とか、そうしたものは、大きな響きを立てて焼け崩れてしまうんです。これは地球最後の日とかそういう映画はいくらでもあるんですが、でも宇宙最後の日なんですよ。この日は地球どころじゃない、150億光年の宇宙全てなんですよ。神様はとてもスケールの大きいお方です。全宇宙を主は作られたんですが、しかしその全てですね、天の万象、これストイケイア、要するに全ての元素、全元素です。この全宇宙にどれくらいの原子の粒があるのか、それはもう神様さんしかご存じないんですが、とにかく膨大なそのスケールの大きい全ての元素は焼けて崩壊して、大きなエネルギーを発しながら、原子力発電ってこんな ちっこいウランからもう石油何百リットル分のエネルギー出しますね。それは原子崩壊のエネルギーです。原子は崩壊するときすごいエネルギーを発しながら焼け溶けていくんですが、それが全宇宙単位で、起こるということですね。もう考えるだけでも恐ろしいんですけども、しかしその後に残るものがありますし、また決して朽ちることのないものがあるわけなんですよ。私たちの中においてですね、確かにこの肉体はやがて朽ちます、何十年もするとシワがやってシワがになって、それで、やがては死ぬ時が来るんですが、でも皆さんの内なる人は日々新たにされております。そしてその内なる人はその全宇宙の崩壊の後に残ります。それをもう恐れることはないんですね。全てのものは崩れ落ちます。11節に書いてありますが、これらこのようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。この世の全てのものは崩れ落ちます。しかしいつまでも残るものがあります。信仰と希望と愛はいつまでも残りますね。また世が改まった後に残るもの、神様は永遠なるお方です。また私たちの霊も決して滅びることがありません。元素崩壊のそのエネルギーも届かぬ領域に私たちの霊はいるわけですね。イエス様と共にいるんです。私たちはですね、このイエス様、いつまでも変わることのないお方であり、宇宙の諸元素によって構成されるものではない、むしろそれらを作られたお方、むしろ天においても地においても主は満ちておられると書いてあります。その主に心の拠り所を置いていれば、私たちは決して失望させられることはありません。 皆さんが心の置きどころを置くべきところは天です。天国です。私はですね、住所、住民票上では、中区の山本町に席を置いてるんですが、そこに、私の荷物が置いてあって、ほぼ手つかず状態なんですけども、例えば、今その山本町に泥棒が入って何か盗んでも私は別に痛くも痒くもありません。だって私の体も私の心も必要なものもこの教会にあるわけですから、私の思いもここにあるわけですね。だから別に痛くも痒くもないんですよ。どうせ山本町にあるって言っても、なんかパソコンのパーツとか、カセットテープとか、高校時代聞いていたカセットとか、盗まれればそれは盗むやつはいないと思うんですが、とにかく私の思い、私の心はこの教会にありますし、また必要なものもここにあります。必要な人たち、家族と呼ばれる人たちもここにおります。皆さんも心をですね、山本町に置いていたら、あそこにあれもあるしこれもあるのにな、あの古い時代の思い出もあそこにあるのにな、というふうに過去のこと、世のこと、それらに縛られていたら、そちらの方に思いがあって逆に苦しくなってしまいますけども、しかし天に、神の国に、もし皆さんの心も思いも置いているのであれば、それは決して朽ちることもありませんし、また盗人が入り込んで盗むようなこともありません。決して失望させられることはありません。この世の有様は焼け崩れて過ぎ去ります。この世のものにもし執着をしているのであれば、それはやがて失望させられることになってしまいますけれども、しかしもし皆さんが天に思いを置いているのであれば、皆さん決して失望させられることはありません。神の日が来るのは私たちは早めることができます。12節に、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりませんと書いてあります。全世界に福音が述べ伝えられてから終わりの時が来ます。私たちがその主の日が来るのを早めることができます。実際世の全被造物は神の子たちが現れるのを待ち望んでいる、うめきながら待ち望んでいます。被造物は切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいます。そして被造物は神の子たちが現れ、そして自分たちが呪いから解放されて買い戻されるのを待ち望んでいるんですね。ですから被造物たちも待ち望んでいる通り、私たちはその日を早めなくてはなりません。神の国が、神の国の福音が述べ伝えられたら、その日はすぐに来ます。13節、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。後の世は正義が住む新しい天と新しい地です。この全宇宙が焼け崩れ溶け去った後、新しい天と新しい地が残ります。そこは正義が住むところです。今この世においては、全てのものが無秩序の方向へと向かっております。全宇宙はエントロピー増大の法則によって縛られており、全てのものはより秩序的なものから無秩序的な方向へと向かう法則が、それがエントロピー増大の法則なんですけれども、しかし神様の支配する、正義の支配する新しい天と地は神様の完全なる秩序によって保たれており、そしてそれは永遠に残るものです。 たちが望みを置くのはその天の領域の、それに皆さんに望みを置くべきです。この世のありさまは過ぎ去ります。しかし神の国は決して捨てられることはありません。この世のありさまは過ぎ去ります。また今皆さんに諸々の賜物が与えられており、タラントも与えられております。それらは有効活用するべきです。ただ皆さんが例えですね、予言の賜物を持っている、また世のあらゆる神秘に通じる知識を持っていたとしても、愛がなければそれはどうしようもありません。例えば皆さんが皆さん自身の身を焼くために差し出すようなことがあったとしても、そこに愛がないならそれは虚しいです。愛はいつまでも残るものです。信仰と希望と愛、これがいつまでも残るものです。どうか皆さんはこの愛のうちに、愛を伴った信仰において皆さんはさらに日々成長していくべきです。最後にガラテア書の5章6節、ガラテア書の5章6節にこう書いてあります。キリストイエスによっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰だけが大事なのです。割礼を受ける受けない、これは行いですね。何をする、何をしない、キリストイエスによってはそうした何をする、何をしないは大事なことではなくて、むしろ愛によって働く信仰だけが大事なんです。信仰、信じること、こういうふうにすればこうなるというのが、それを皆さん自身が信じてその通り実行すれば、まあそれは信仰であり信仰の行いであるんですが、それに対して愛が伴っていなければなりません。神様は愛する心です。神様は願い事を何でも叶えてくださる四次元ポケットではないと、メッセージ終日礼拝で見ましたね。主は単になんかあれくださいって言ったらポンって与えられ、これくださいって言ったらポンって与えられるって、そういう自販機みたいなものではなく、愛のあるお方、人格あるお方、そしてそのお方と愛の交わりを持ち、そしてそのお方が言ったことは愛を伴った信仰によって信じてその通り行う、それこそが常しえに残る、永遠に廃れることのない尊いものです。どうか皆さん日々この愛を持って、愛によって働く信仰を持って、この愛なるお方主と交わって、そして今の世ではなく後の世を待ち望み、後の世に天の御国に皆さん自身の心を置いて日々の生活を送り、そうして充実した人生、また充実したその人生の後の新しい人生を永遠に過ごしていく皆さんでありますように、イエスのお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたは常しえから常しえまで生きておられるお方です。世の始まる以前から、また世が崩壊した後も、常しえに御言葉において永遠におられるお方であり、その言葉は人の光であり、命の光であります。私たちはこの御言葉のあるイエス様を愛を持った信仰で信じて、そして愛の関係をいつまでも築いていく私たちでありますように。この世のありさまは滅びゆきます。この肉体もやがて滅びます。しかしあなたの御言葉は決して滅びることはなく、私たちもその決して滅びることのない御言葉と共に住むのであれば、私たちも決して滅びることはありません。この世のありさまが崩壊するその時 に至るまでも、またその後も、私たちはキリストイエスにあって常しを生きることができる、この信仰による恵みを感謝いたします。どうかこの世を生きる間において、あなたをしっかりと信じ、また愛を持って天の御国を思いつつ、日々確かに充実した歩みをしていく生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。